ことを祈りします。ああ恵み、罪を洗い流す、ああ恵み、許し与える愛と、神様、今日もあなたの恵みを力いっぱい私たちは心に受けたいと思います。メッセージの中にその恵みと力、罪を洗い流すあなたの愛と、また許し与えるあなたの恵みを心に注いでくださいますように、イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それでは、いつもの通り30数分ぐらい、聖書のお話を取り次ぎたいと思います。今朝はマタイの2章の16、18から、これクリスマスの記事の、聖書箇所ですけれども、メッセージを取り次ぎたいと思います。クロスワードパズルが、好きなんですけれども、起源はこれは欧米のものらしいんですけれども、日本語を深めるのに大変に役立ちます。ご存知のように、クロスワードパズルには、縦の鍵と横の鍵とがあって、ヒントが、示されていると。求められる言葉の字数も、マスの数で示されていて、これも、有力なヒントとなります。縦であれ、例えば横であれ、小説、雪国を書いたのは誰とヒントが与えられて、字数は、8と、これはもう川端康成と、入れれば良いわけですね。おいしいものを食べると落ちそうになる、3文字あるいは4文字、答えは、ほっぺあるいはほっぺた、思いがけない幸運が上から降ってきた、8文字、あるいは4文字、答えは、棚からぼた文字あるいは、棚ぼた。ひどいよそんな冗談と、お父さんは子供からバカにされますで、6文字と、答えは、わかりますかね、親父ギャグとか入れればいいわけですけども、このようにクロスワードパズルっていうのは、状況から言葉を求めるというとても大切な、言葉 の習得が楽しめます。でこのマタイの2章16節から18節を読んで、これはちゃんと聖書仲介書とか、開いたりすると、こう一種の謎解きといいますか、クロスワードパズルのようなこう、複雑な様相を呈しています。2章のレジュメの1番ですね、クリスマスの時よく読みますけれども、マタイの2章の16から18レジュメの1番、その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。ラマで声がする、泣き、そして嘆き叫ぶ声、ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ、子らがもういないからだと。エレミアが出てきたり、あるいは創世記のラケルが登場してきたりと、この辺にこうクロスワードパズルのような少しそういう構造を秘めているんですけども、ストーリーそのものは単純に思えるんですけども、ただ一つ一つこう吟味しますと、パズルのような何かこう複雑な構造が秘められていると。この夜野山で羊の番をしていた羊飼いたちが、あれは何だと、夜空が突然輝き、天使が現れ、たった今ダビデの町で救い主がお生まれになったと、見つかりが告げると。同じ頃東の国に住む3人の博士たちが、夜空に現れた大きな星が、尾を引いてエルサレムの方へと移り動いていくのを見、これはもう救い主である新しい王様がお生まれになるぞと誘い合ってエルサレムに向かい、ヘロデ大王の宮殿を訪ねたと。ユダヤ人の王ヘロデは 博士たちを迎え、新しい王様の誕生だってと、まあ、首をかしげる。思い当たるものは何もないと。ヘロデ大王としては、新しい王様なんかに誕生されてたまるもんかと。障害となりそうなものは、若い目のうちに積んでおけと。ベツレヘムに生まれた男の赤ちゃんをすべて殺してしまうように命令を下したと。暴君ヘロデの関心は権力の維持、掌握だけであると。ユダヤに新しい王様が誕生したらしいとの噂が人民の間に流布し、これに過剰な反応を示したのがこのヘロデ王であったと。そんなすごい子を生かしておくと将来ろくなことがないと、もうしらみつぶしにこれはと思う男の子を次々に殺していったと。まあ、残虐極まりない態度であり、これをヘロデ大王はやったわけです。その時、マタイの2章の17-18、マタイ2章17-18、その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。ラマで声がする。泣き、そして嘆き叫ぶ声。ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだと。ここで、著者マタイは、旧約聖書、このエレミアの31章15節から、まあ、預言者エレミアの言葉を思い出した、まあ、引用したと。このあたりからちょっとこうクロスワードパズル的構造が複雑さを増して、まあ、ここ、まあ、訳が分かんなくなっていくといいますか、エレミアの31章15節、レジュメの1番の後半の方ですね、エレミア31章の15、この言葉をマタイは思い出したというんですね。エレミア31章15節、主はこうおせられる。聞け、ラマで聞こえる。苦しみと嘆きと泣き声が。ラケルがその子らのために泣いている。慰められることを拒んで。子らがいなくなったので、その子らのために泣いていると。で、これは、このキリストの時代、マタイの時代から遡ること、まあ、約700年くらい前、エレミアと呼ばれる預言者がいた。で、当時、まあ、ダビデ、ソロモンの頃は、まあ、国家が非常に栄えたものの、その後、まあ、国力が衰退してゆき、預言者エレミアの時代には、バビロン帝国に攻め落とされて、ほとんど民衆がバビロニアに連れて行かれて、奴隷にされるような、そういう事態まで生じていた。まあ、これは世界史で習うバビロン捕囚です。栄華を誇ったイスラエル人の国家は滅亡し、首都エルサレムは、まあ、陥落、魂の拠り所であった神殿も炎上。エレミアは、まあ、そんな時代に生きた預言者であった。で、このエレミア31章15節は、この戦争で失った息子たちを思い、悲しみ嘆く、まあ、母親たちの姿をエレミアは、まあ、当時こう書き留めていたわけです。お母さんたちの嘆き、エレミア31章15節、聞け、ラマで聞こえる苦しみの嘆きと泣き声が、ラケルがその子らのために泣いている、慰められることを拒んで、子らがいなくなったので、その子らのために泣いていると。ラマっていうのは、これは地名なんですけれども、異教徒の捕虜となり、異国バビロンへ奴隷として連行される途中、こう、ラマと呼ばれる、まあ、村をこう通ったわけです。ラマっていうのは、まあ、非常に小さな村なんですけどね、村ですけども、聖書ではよく知られた地名です。で、預言者エレミア自身も捕虜として連行され、ラマの村を通るんですけども、 ここラマの村で突然、創世記、ラケルの、ヤコブの妻、ラケルをエレミアは思い出したというんですね。これ、今度はこれは創世記の話です。なぜラマの村でラケルのことを思ったのか。実はラマにはラケルのお墓、墓があったからです。マタイの2章の17、18、レジュメの上ですが、その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。ラマで声がする。泣き、そして嘆き叫ぶ声。ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだと。実はこのマタイの2章17、18の記事は、三段構えの、複雑な構造になっています。三段構えというのは、イエス様と同じ世代を生きたマタイの時代。そしてマタイから700年遡った預言者エレミアの時代。さらに1900年遡ってヤコブの妻、創世記、ラケルの時代と。マタイ、エレミア、創世記のラケルと。この、三段構えの、時代的な、構造が複雑に、絡み合っている記事であると。そこには何かの共通点が当然なければならないんですけども、イエスと同じ世代を生きたマタイの時代には、ベツレヘムの幼子虐殺事件があった。2歳以下の赤ん坊を皆殺しにされた両親、親たちのそこには悲しみがあった。マタイはヘロデ王による男の子、虐殺事件に接し、預言者エレミアの時代のバビロン捕囚、戦争で失った息子たちを思いながら悲しみ嘆く母親たちの姿のことをマタイはふっと思ったっていうんですね。さらにこの預言者エレミアの言葉自身がもう一つ昔の出来事につながっていると、そういう構造であって創世記37章今度は息子を失った母ラケルの悲しみ痛み、このこととつながってたわけですね。創世記、37章の記事の方ですけれども、族長ヤコブには4人の妻がいて12人の子供たちがいたけれども、ラケルの産んだ子はヨセフとベニヤミンの2人であると。で、父ヤコブはこの2人を、特に創世記を読むとヨセフを可愛がって、期待をかけていた。もう10人の兄たちは面白くない。明らかなエコひいきではないか。今に見てろ。ただじゃすまんぞと。ある時兄たちが荒野で羊を養っているところに弟のヨセフがやってきたと。兄たちは弟ヨセフを捕らえて衣服を奪い、深い穴に投げ込んだが、結局通りかかったエジプトの商人に売り飛ばしてしまう。兄たちは弟ヨセフの衣服にヤギの血を塗り、父のヤコブに持ち帰って野獣に襲われて死んでしまったと、そういうことにしたわけですね。もうお父さんは嘆き悲しんで、ああ、ヨセフは野獣に襲われたんだと。父ヤコブは最愛の息子が死んだのだと思って、いつまでも嘆き続けていたと。聖書は次のように書いてありますけれども、レジュメの2番、これは創世記の出来事ですね。レジュメの2番、創世記37章34、35。ヤコブは自分の着物を引き裂き、荒布を腰にまとい、幾日もの間その子のために泣き悲しんだ。彼の息子 娘たちが皆来て父を慰めたが、彼は慰められることを拒み、私は泣き悲しみながら黄泉にいる我が子のところに下っていきたいと言った。こうして父はその子のために泣いたと。まあもうお気づきかと思うんですけれども、預言者エレミアは父ヤコブの悲しみを母ラケルが悲しみ嘆いたとして、主役を父から母へと、なぜかこうエレミアはこう置き換えちゃってるわけですね。エレミア31章15節は、まあ、戦争で子を失った母の悲しみを、まあ、訴えているわけですから、主役を父ヤコブから、まあ、母ラケルへと置き換えた方がいいだろうと、まあ、置き換えたわけです。イスラエル民族もう母親全体の悲しみ、その象徴的存在として、まあ、ラケルをこう仕立て上げているわけですね。だからラケルの悲しみはイスラエル民族母親全体の悲しみを、まあ、表していると。マタイの2章17、18。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。ラマで声がする。泣き、そして嘆き叫ぶ声。ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだと。まあ、こういう複雑な三段構えの構図を持っているんですけれども、一本の赤い糸は筋のようにしっかりと入っている。それは愛する子供を失い、嘆き悲しむ親の問題であり、マタイはこれをイエス誕生の物語と、まあ、こう結びつけている。イエス誕生の記事になぜ息子の戦死を悲しむラマの母親たちの嘆きが記されているのか、あるいはヨセフを失った創世記のラケルの嘆きが記されているのか、あるいはヘロデ大王によるベツレヘムの母親たちの嘆きがイエス誕生の記事にリンクされているのか。イエスの誕生はある意味十字架で死ぬための誕生であり、そこにはピエタ、母マリアの悲しみがあり、クリスマスはどこか受難州を目指している。母親の悲しみを目指す誕生であり、でそこを見ようとするマタイのこう眼力と言いますか、まあ、そういうもののものすごさを感じます。イエスを産んだマリアは幼子を連れて神殿に向かい、そこでイエス誕生8日目だと思うんですけれども、シメオンという人に出会った。でそのシメオンが母マリアにこう言ったというんです。レジュメの2番の真ん下の方ですけれども、レジュメの2番、この子はイスラエルの多くの人が倒れ、また立ち上がるために定められ、また反対を受ける印として定められています。剣があなたの心さえも差し貫くでしょうと。生まれて8日目、でも民衆はやがてこの幼子を標的として十字架につけて殺してしまうだろうと。そのことにより母マリアは心を剣で貫かれると、イエス誕生直後にこのシメオンという人は面と向かって、まあ、予言をしているわけです。子が生まれた母の喜び、その先にやがて子供を失う母の悲しみが待っていると。マリアが 痛みと悲しみの真っ只中にあったときに、彼女と全く同じ心境に陥っておられる存在があった。一人後、イエスを十字架で失われた父なる神の痛みであると。母マリアは息子イエスとの関わりの中で特別な特殊な位置を占めていた。イエスはマリアの本当の子供、息子であると同時に神の真実の子供でもあった。つまりイエスとの関わりをめぐって天の神と地上のマリアが共通の子供を持つこととなった。これはとても、不思議なことといいますか、マリア論の神秘、秘義であると。さらに重要なのは、一人後イエスの十字架、受難が、これが父なる神の痛み、嘆きであると同時に、やはり人間マリアが自分の息子を非業の死によって奪い取られた母としての痛み、悲しみでもあったと。つまりイエスの十字架を中心として、天の父と地上の母マリアとが全く同じ心境に立っていたと。また2章17、18。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。生で声がする。泣き、そして叫ぶ声。ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだと。イエス誕生の記事に、なぜ息子の戦死を悲しむラマの母親たちの嘆き、あるいはさらに遡って創世記のヨセフを失った母親ラケルの嘆き、そしてイエスの時代、ヘロデ大王によるベツレヘムの母親たちの嘆きが、イエス誕生の記事に、このようにリンクされているのか。イエスの誕生は、もうここから、それはもう十字架で死ぬための誕生であって、そこにはピエタ、母マリアが悲しむのは当然であり、聖書によれば、ヨセフ・マリアが悲しむ以上に、父なる神ご自身の嘆きがあり、苦しみがあり、痛みがあると。この神様の嘆き、神の悲しみをクリスマスのメッセージとして、組み込み、織り込んだのが、マタイという人、マタイの2章の17節、18節、ラマのお母さんたちの嘆き、さらに遡って創世記のヨセフを失ったラケルの嘆き、そしてベツレヘムのあの2歳以下の男の子の虐殺、ベツレヘムのお母さんたちの悲しみ、エレミアの時代のラマの嘆きも、そしてベツレヘムの嘆きも、一つのことを指し示そうとする。一人をキリストを死なせなければならなかった父なる神の心を指し示すため、このクリスマスのメッセージの中に、息子を失ったラケルが現れる。そして息子を失った、戦争で失ったラマの母親たちが登場してくると。どうして、イエスの誕生はめでたくてメリークリスマスなのか。この地上にお生まれになったイエスが、私の罪のために犠牲となり、そして十字架で死んでくださったと。イエス誕生の延長線上に、 犠牲の十字架というものがちゃんと織り込み済みであるので、メリークリスマスでイエス様の誕生がありがたい。マタイの2章16から18節は一種の、まあ、謎解きパズルのようであると言いましたけれども、なんかもっと言えば、神が全能であるならば、どうして暴君ヘロデのような人間にユダヤの地を治めさせたんだろうかと、どうして悔い改めさせて良い王様にしなかったのかと、まあ、そんな疑問も湧いてくるかもしれない。神が全能であるならば、なぜ幼児虐殺を阻止できなかったのか、いろんな疑問が雲のように湧いてくる。私たちの人生もそうですけれども、どうして私がこんな辛い目に遭わなければならないのか、つまり十字架を追って私に従ってきなさいと、なんか自分の人生を考えてもイエス様の言葉が少しこう残酷に響いてくる。もう十字架なんか追わなくてもいいよと、私についてきなさいと、なぜそうおっしゃってくださらないのかと。レジュメの最後ですけれども、またレジュメの3番、イエス様はおっしゃいました。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。この命令はやはり実に残酷で過酷のように見えますけれども、けれどもやはり私たちが自分の十字架を追ってイエス様についていくならば、従いゆくならば、私の傷、痛みは癒されるのではないか。2ヶ月ほど前、まあ、10月の初めですけれども、交通事故で22歳の青年が亡くなって、その青年の息子さんの、葬儀の知識をしました。まあ、お母さんとは、まあ、年に1、2度、会う程度のお付き合いなんですけども、こういう状況っていうのは、まあ、なかなか、まあ、難しいと言いますか、お声掛けする言葉もないと言いますか、まあ、前夜式、告別式と、あれだけ泣くお母さんもなかなか見ないなと思うんですけども、もう泣き崩れるばっかりで、慰めの言葉もない。ラケルも、まあ、マタイの2章18節で、ラケルは慰められることを拒んだと。もう慰めなんかいらないと思うのか。それは子らがもういないからだと書いてありますけども。ここでマタイは、慰められたって、子供が生き返ってくるわけではないみたいなことを言ってるわけですね。まあ心にもない慰めの言葉など言いませんと、もう怒鳴られかねないような、まあ、そういうもう悲しみようであったと。悲惨な目にあって十字架を背負わされたときに、そのことだけにずっとずっと目を注ぎ続けるならば、多分人間は発狂するか、まあ、自殺をするか、どちらかなのかもしれません。ところが、自分の十字架を背負って私についてきなさい。あなたの背負った十字架は、私の十字架を証しするため、神から賜った苦しみだと。キリストの御声を聞くならば、 傷は浅くなり、十字架はやっぱり幾分軽くなってくるのではないだろうか。一人のイエスを失った父なる神の悲しみは、息子を交通事故で亡くしたお母さんにはよくわかるわけですね。一人子イエスを失った神の悲しみと、息子を突然交通事故で亡くした母の悲しみは、これ明らかにつながっていて、この二つは一つに結びついている。あの前夜式の夜、忘れません。もう息子の棺、泣き殻にしがみつき、泣き崩れるお母さん。あの前夜式の夜と、マリアが力なく崩れたイエスの泣き殻を抱いて、悲しんだ2000年前の夜とがつながっていて一つになっている。あの晩と2000年前の夜、父なる神の悲しみ、母マリアの痛みが十字架を中心として、あの交通事故の出来事が一つにつながっている。2000年近い歳月を隔てながら、何か過去と現在が長い鎖でつながれ、棒の一端に触れるともう一端がピクリと動くように、あの前夜式の夜とイエスが十字架についた夜とがつながっている。そしてかつて十字架の悲しみのあと、人間たちの生活を導いた真実と美が今日にまでつながっており、いつの世にもほのかな幸福を、幸福への期待を私たちの人生にもたらしてくれるだろう。そして十字架上のイエス様もおっしゃっておられる。一人子イエスはもう最も惨めな形で死なれ、もう人間が味わうすべての悲しみ、痛み、それを全部十字架上である意味味合わなければならなかった。それはご覧、私も私がそばにいる、私もあなたと同じように、いやあなた以上に苦しんだ、だからあなたの苦しみ、悲しみは私にはわかる。なぜなら私もそれを十字架上で味わったから。私たちにはいろんな背負わなければならない十字架もある。眠れぬような夜を送る日もあるかもしれない。けれども、あなたは決して一人ぼっちではない。あなたの苦しみ、痛みは、今夜、キリストの十字架につながって理解されていると。私たちをイエス様に結びつけるものは、幸福や喜びを共にする時だけではない。苦しみを分かち合う時にも、人はキリストと手を握り合うと。あなたは決して独りぼっちではない。悲惨な目にあって、 十字架を背負わされた時、もうそのことだけに目を注ぎ続けると、発狂するとか、自殺するとか、なってしまいますけれども、あなたが背負う十字架は、私の十字架を証しするため、神様から賜ったんだと。キリストの御声を今朝聞くならば、傷は少しずつ癒され、そしてきっと十字架も、十字架の重荷も軽くなっていくに違いないと、一言お祈りしたいと思います。神様、ありがとうございます。マタイの福音書の中からクリスマス物語を通し、それがイエスの時代の幼児虐殺事件、エルミアの時代の本当に息子たちが戦死をして命を失っていく出来事、そしてさらに遡って創世記のヨセフを失った母ラケルの悲しみと、子を失った親たちの問題がまたクリスマス物語の中にリンクされていることを思うときに、神様、あなたは一人子を私たちのために送ってくださって、心から私たちは感謝をいたします。そして私たちにはいろんな地上の戦いがあり、いろんな十字架を背負わなければなりませんけれども、それはキリストの十字架を証しするため賜った苦しみだと。神様、あまりにもまた十字架が重すぎると背負うことはできませんけれども、私たちが背負うことのできる重さの十字架を私たちが背負いながら、イエス様の十字架のたどった生涯をまたお明かししていくことができるように、私たちを強めてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。